はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第20回ですね。だいぶ間空いたんですけれども、今日はですね、ノービスの話をしようかと思ってます。はい、ボート競技、今ローイング競技っていう風に呼ばれてるみたいなんですけど、アメリカの大学でその新入生がボート部に入ってこうレギュラーメンバーを目指すっていう話で、ただそのレギュラーメンバーを目指すっていうのの思い入れが強すぎて、ちょっと脅迫観念めいた感じで主人公を追い詰めていくっていう感じの話ですね。で、主演がイザベル・ファーマン、エスターの人ですよね。で、見に行ってきたんですけれども、まあなんで見に行ったかっていうと、まあ、僕が高校の時にこのボート部だったんですよね。漕艇部っていう名前だったんですけれども、まあ、それもあってみたいなっていうのがあって、でちょうど前週に頑張っていきましょいっていう、同じくローイング競技を描いた、こっちは日本のアニメなんですけど、2週連続でローイング競技の映画が公開されるっていうことで、まあ、2週続けて見に行ったって感じで、頑張っていきましょいの方は本当に、まあ、緩めというか、こう健全なレベルでの青春っていう感じの話で、まあ、これはこれでみたいな感じかなとは思うんですけども、まあ、ノービスの方が本当に徹底的に自分を追い詰める話にはなってて、でこっちはこっちで良かったかなっていうとこなんですけど、まあ、ジャンル的に言うと、例えばセッションであるとかブラックスワンであるとか、まあ、何かを目指すことで過度に自分を追い詰めていくものっていう映画ジャンルってあるかと思うんですけど、まあ、それの今回の題材はボートになってるっていう感じですね。で、見てて思ってたことなんですけど、ローイング競技って、ちょっと馴染まないな、ボート競技って呼ぶ方が個人的に馴染むんで、もうボート競技って呼びますね。ボート競技ってスポーツとしてつまんねえんですよ。これ僕の偏見です。僕今から喋るボート競技に対する僕の評価はもう僕の偏見込み込みの話なので、もうそういうものとして聞いていただきたいんですけれども、ボート競技ってつまんねえんですよ、スポーツとしては。で、例えばまあその船を漕いでこの水の上をスピードが出て風を切る楽しさであるとか、あるいはその自然と一体化するとか景色を楽しむとか、そういう余地って全然ないんですよ、本当に。もちろんそういうのがある瞬間あるんですけど、競技としての特性はもう徹底的にただ自分の体を痛めつけるだけなんですよね。で、自分の体を動かすことそのものの喜びも僕結構そんなにないスポーツなんじゃないかなと思ってるんですけど、本当にボートの推進力兼その推進力をオールを介して水に伝えて船を進ませるためのパーツになりきるようなスポーツで、もうひたすら反復運動を繰り返すだけなんですよね。基本的に動きって ワンパターンなんですよ。一つの動きしかないものを繰り返し続けることで、もう練習内容もひたすら継続と反復なんですよね。同じことを徹底的にやり続けるだけのスポーツだと思ってて、もちろんそこに改善をする余地であるとか、より高い技術を身につけていくっていうスポーツの要素はあるんですけど、とはいえやることってめちゃくちゃ限られてて、でそのボート競技の練習器具としてエルゴメーターっていうのがあるんですけど、で本作ノービスの中でも非常に象徴的に描かれるんですけど、ボート自体はまだ水面をこいでたらそこにこう広がりってあるわけですよ。その屋外でやってるわけなんで広がりってあるんですけど、このエルゴメーターで運動するときって本当にもう同じ機械の上で同じ動きをし続けるだけで、景色も変わることなくひたすら筋肉と心肺に負荷をかけて極限まで運動するっていうね、これがねしんどいだけなんですよ。あの劇中でも 2000m のタイムを測るっていうエルゴメーターの 2000m のタイムアタックみたいなやつがあったんですけど、あの 2000m エルゴは僕がボートやってた時も一番しんどいあの部活の中での項目だったんですけど、本当にあの陸上の中距離 400m とか 800m とかもそうやと思うんですけど、あの短距離で終わるほど短くはないけど長距離ほど長くないっていう、ほぼ無酸素運動みたいな運動を6分とか7分とか8分とかそれぐらいの時間続けるんですよね。ほぼ無酸素みたいな運動を、一応息継ぎとかできるにせよしっかり肺に酸素を取り入れるような瞬間ってなくって、あのだいたい800m 全力疾走するぐらいの感覚でいてもらってもいいと思うんですけど、これはねやばいんですよ。劇中でも主人公動けなくなってましたけど本当に動けなくなるで、ボート競技の本質ってそこだと思います。あのエルゴメーターは屋内でやってて景色は変わんない、ひたすら閉塞的な運動なんですけど、結局実際に水面に出てボートに乗ったとしても前に乗ってる漕ぎ手の背中を見てるだけみたいな、あるいはまあ先頭、競技的には成長っていうんだったかな、もう20年以上前なんで僕がボート見たのもちょっと名前忘れてるんですけど、漕ぎ手で言うと船の先頭に当たる人、ただあのボートって進行方向に背中を向けるので、その先頭の人が人間の並びとしては一番後ろになるんですけど、がバウっていう、でそこから2番3番っていうあの数字が上がっていく風にナンバリングされてて、それの先頭が確か成長っていうな呼び名だったと思います。これ間違ってたらすいません。だからあの景色なんて見ないんですよ。やることは相手あの前の人の背中を見るで、意識することはどういうレートペースで船を漕ぐかっていう、1分間に何回漕ぐとかっていうペースを考えるだけなんですよね。広がりがないというか、ひたすら閉塞的、競技としてのなんというか、例えば球技とかにあるその体を動かすことそのものの喜びってそんなにないというか、もうこれむちゃくちゃ言ってますけど僕の主観なんでね、そこは踏まえていただきたいんですけど、そのいわゆる遊びの延長としての競技じゃないと思うんですよね。もうひたすら体をいじめることそのものが目的のスポーツに僕は思えるんですけど、で実際その本作の主人公の強迫観念めいた ボートへの取り組みとその競技性が合ってるなとは思ってて、でそのボートをやる喜びって今までやれなかったことができるようになるとか、あるいはタイムが良くなるとか、あるいは強豪相手に勝利するとか、成長と勝利にしか楽しみがないスポーツに思えるんですよね。で、僕はそれボート競技が持ってる立ち位置ともちょっと合致してるとこあるかなって気はしてて、ボートって欧米のすごい伝統ある エリートのスポーツっていうのがあって、アメリカでももう1800年代からハーバード大とイェール大の対抗戦みたいなのがあったりするぐらいで、南北戦争とか大戦の間だけ間が空くだけでずっとやってるみたいな、そういう伝統あるスポーツなんですよね。で、そのエリートの意識とこのボートの競技性が合ってるんじゃないかなと思ってて、楽しむんじゃなくてひたすら自己研鑽と勝利を求めるためにやるっていう競技性がエリートのスポーツとしてめちゃくちゃしっくりくるって気がして、でこの本作の主人公もむちゃむちゃエリートというか、大学も結構いいとこっぽいんですよね。大学名ちょっと出てなかったと思うんですけど、で主人公はハイスクール時代も一番を目指して狂気じみた努力をして勉強してた人っていう風に描かれてて、だから勝利に対する執念がすごいんですよね。で実際それを奨学金もらえるぐらいに学業も優れた成績を残してて、でその後大学入って今度はボートをやり始めるわけなんですけど、だから彼女の中にその自分はエリートでなければならないっていうちょっと怨念じみた執念が原動力になってるっていうのがあるなとは思うんですよね。なんかそこが僕すごい特に欧米のエリートの意識として本当にしっくりくるなとは思って、でその主人公は高校時代も結局一番にはなれなかったっていう、人にそのハイスクール時代の話を話す時もまるで自分が一番になったかのように、私はすごかったんだ、私はこれほどのことをやり遂げたんだって言うんですけど、でも結局2番でしかないっていう、その一番になれなかった、一番になるとこまで成長できなかった自分っていうものに対するとてつもなく強固な引け目を持ってて、でそれを塗りつぶすようにボート競技にはまっていくんですけど、で実際大学自体もそれなりに上流の生徒が来てる感じで、その長期休暇中は部活動せずになんか休暇に行ってるみたいなメンバーが多いみたいな話もあって、その中で一人その主人公と実力的に近いけど主人公よりも比較的ボートの才能がある別の女生徒がいるんですけど、その子はそれなりにボートに入れ込んでるし、彼女はどうやらあまりもともと成績も良くないし経済的にも恵まれてるわけじゃないから、奨学金のためにボートをやりたいと思ってる感じなんですよね。でそれでレギュラーを取りたいってなってるんですけど、で主人公はその彼女に対してものすごい対抗意識を持ってるんですよね。だからその他の余裕のある休暇に行っちゃうような生徒のことはそもそも眼中にも入れてないけど、その奨学金を目指してる子のことはちょっと対抗意識を持ってるけど、彼女の方が才能があるからレギュラーにはなれないっていうので、より自分を追い込んでいくんですよね。ちょっとその周りからは引くぐらい練習に打ち込んでいく、まあ明らかにオーバーワークだと思いますし、もともとの多分体力的な素地があんまりないらしく、このボートの高い強度の運動をし た後にもう体がボロボロになるし、ちょっともうおしっこ漏らしちゃうみたいなシーンもあるんですけど、実際ボートって本当にあの心肺にとんでもない負荷かかるし、筋肉の疲労もすごいんで、多分あのもともと内臓強くないとだいぶきついんですよ本当に。でも主人公はその彼女に勝とうとするんですよね。やっぱりそれは今度こそ一番になるっていう怨念が彼女を突き動かしているように見える。でそこには奨学金を取るであるとかっていう、あるいはその周りから承認されるっていう願望も伴ってない感じがするんですよね。もう彼女はそもそも大学入るにあたっては奨学金取るぐらいには学力があるわけだから、原動力はそこじゃない。で承認欲求でもなさそう。実際彼女は入れ込みすぎて周りから嫌われていくんですよね。うん、ちょっとお前やりすぎみたいな感じで、お前とボートやるの息苦しいよみたいな感じになっていくんですよね。周りはちょうどいいバランスで健康的にしんどいボート競技をやっていこうとするんですけど、まあ、主人公はもう不健全なレベルで人生を破壊するレベルでボート競技に打ち込んでいくっていう、うん、なんでっていう、周りからも認められないし経済的な理由でもない、でもやるんですよ。なんか僕それがエリートだなって思って、あのエリート意識っていうものって、例えばその経済力があるとか、あるいは名誉があるとかっていうのはあくまで副次的なものというか、その自分がエリートであるっていう意識を外部から補強するものとして、その経済力とかあるいは周りからの承認っていうものある気はするんですけど、エリートがエリートたるゆえんって、私はエリートであるっていう強固すぎる自意識、周囲を破壊せんがまでの強固な自意識にあるんじゃないかなって思ってて、なんかその自分はエリートなんだ、エリートでなければならないんだっていう、その外部的な動機のない主人公の原動力こそがなんか欧米のエリート意識そのものなんじゃないかなって気がしたんですよね。奨学金を得られるとか、あるいはその部内でのみんなから認められるっていうのはあくまで結果でしかなくって、彼女はやっぱり今いる自分より成長してトップを取らなければならないっていう、それが彼女を突き動かしているように見える、競技性そのものに何の楽しさもないボートっていうスポーツをすることで、なんかその彼女の精神性が浮き彫りになるような風に僕には見えました。はい。で、まあ本作最後まで喋っちゃうと、彼女多分その1年ぐらいでボート辞めちゃうっぽいんですよね。その終盤でシートレースっていう、その自分とそのレギュラーを争ってる競合のライバルとで同じ位置の席にシートに座って、他のメンバーは同じでどっちの方がいいタイムを出せるかみたいなので、レギュラーにどっちがふさわしいかっていうのを競合させるような試験があって、まあそこで彼女負けて結構破れかぶれになっていくんですけど、その後、シングル手一人乗りの船で試験らしきみたいなのをするシーンがあって、でそれでそのライバルとか他の人も乗ってるんですけど、雷が鳴ってると。で水上競技において雷って本当にあの絶対の忌避すべきもので、まあ単純に死ぬからなんですけど、雨ぐらいやったら大丈夫なんですけど、雷はね本当に死ぬんで絶対ダメなんですよね。でそのでも主人公はその雷が鳴ってる中で、他のメンバーはこんなのいかんよみたいになってる中でも漕ぎ続けると。でその最後のその雷が鳴ってる中で漕いでるシーンまでにも、雷が鳴ってるところに乗っちゃダメだよみたいなのはずっと描かれてきてて、セリフで、あ雷鳴ってたら船って乗ったらやばいんだなっていうのはずっと象徴的には出てきてるんですけど、 それがラストのシーンで本格的に雷が描かれていくっていう。でそのやっぱその雷っていうのはまあちょっと本作においては象徴というか、やっぱり越えてはいけない一線を越えてるっていうことの象徴っぽいんですよね、だからもちろん全身全霊をかけて一つの物事に取り組むっていうことはそうあるべきなんですけれども、そこに命をかけるのは違うでしょっていう、そこに主人公と他の人の線が引かれてるように見えるっていう、一生懸命やるのは結構ですけど、でも死ぬようなことしちゃダメでしょっていう、そこに主人公の異常性とか特異性が預けられるようなシーンになってたかなと思うんですけど、ただラストシーンもね、どこまで本当か分かんないというか、もうちゃんと描く気ないというか、ちょっともう悪夢みたいなシーンになっちゃってるんで、その雷が鳴ってるシーンは。でも多分そのもう心象風景になとして描いてたんだと思うんですよね、その雷の中で船を越えてっていうのは。で最後にそれらを越えた後で主人公は黒板に書かれて自分の名前を消して終わるっていう、それが何かっていうのはよく分かんないです。諦めたのか、あるいは吹っ切れたのか、もしかしたらボートじゃない別の世界でまた別の形で命を懸けて自分が擦り切れるまで何かをやろうとするのか、あるいは擦り切れるまで何かをやろうとすること自体を見直すと思い立ったのかは分かんないですけど、名前を消して終わるっていうのはね、味わい深かったなと思いました。なんかこのちょっとこの手の話って破滅まで描いちゃうと結構気持ちよかったりするんですよね、破滅寸前まで自分を追い込んだ主人公が実際破滅しましたっていうのは、その世界側が主人公を認めてあげたことにもなるというか、でも本作そうじゃないっていうのが良さでもあるし残酷さでもあると思うんですよ。その主人公のエクストリームな情熱執念を世界側は認めないまま自分で自分の心を折って終わるっていうのはある意味一番残酷かもしれないなと思うんですけど、でもそれはそれで必要だと思うんですよね。この世界に誰かが自分の命を擦り切れさせるまで何かをすることで成立する世界でない方がいいとは思うんで、もちろんそういう人がどっかで世界を支えてるっていうのはあるんでしょうけど、なんかそれを前提に世界が成り立たなくてもいいじゃんっていうのはあるので、なんかその自分の名前を消して終わるっていうのは良かったなとは思いましたね。結構監督のインタビュー記事みたいなのも読んだんですけど、どうも監督は結構それぐらいの心持ちで実際ボートやってたことがあったみたいだし、その勉強に対してもそうだし、あとまあ映画監督になるにあたって映画の世界に来るにあたっての努力とかもちょっと怨念じみた感じの方っぽくって、インタビュー見る限りね、自分が天才じゃないとしても誰よりも一番やったらそれなりにはやっていけるでしょうみたいなことを平然と言っちゃうというか、やべえ人だと思うんですけど、でもなんかその人の何かが預けられてるんだろうなっていうのはすごい感じましたね。監督インタビューまで含めて本作完成なんじゃないかなって思いましたね。ちょっと取り留めなく喋っちゃったんですけど、うまくね文脈つながらないまま喋っちゃった気もするし、でもなんか、僕は正直そこまでボートを頑張ってやれてたとは自分は思わないんですけど、何なんだろうって、大して面白くもねえ、ひたすら同じシートの上を反復運動をし続けるだけの、継続と反復するだけのつまんねえスポーツですけど、それでもやったんだなっていうのをね思い出して、なんかしんびりしましたよね。いやでも実際ボートは 反復と継続を通じて成長と勝利だけを求めるのが望みの方には最高のスポーツだと思います。本当にもうそれしかないと思います。はい、だいぶ僕の偏見を込めてボードを喋りましたし、偏ってたとも思うんですよ。もっと軽やかにボート競技やってる人全然いると思うんでね。でもまあその一つのボート競技のエクストリームな形として、まあ、本作があったのかなっていう感じで終わっとこうかなと思います。